もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。前半は横手市議会令和2年度トピックスの第1弾ということで、新型コロナウイルス感染症への対応をテーマに振り返ります。後半は議会だよりあなたと市議会第66号の見どころをご紹介します。早速前半です。令和2年度トピックス第1弾、ご出演は高橋誠吾副議長と厚生常任委員会の山形健二議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、お二人には昨年度の新型コロナウイルス感染症への対応を振り返ってお話しいただくんですが、どうでした？
そうですね、昨年度は新型コロナが猛威を振るい、我々も含めて市民の皆さんの生活が大きく変わった1年になったように思いますけどもね、山形議員。
そうですね、3月には学校が休校になって、4月から5月にかけては秋田県を含めて全国に緊急事態宣言が出されるなど、市民生活に大きな影響をもたらしました。また今年1月には大森病院で院内クラスターが発生するという出来事もありましたね。
そうでしたね、昨年3月に県内で初めて感染者が確認されて、その後横手保健所管内でも感染者が確認され、皆さんも身構えたことと思いますし、いろんな制限、拘束の中、フラストレーションが溜まったことと思います。
本当に状況は刻々と変化していきました。新型コロナに対する議会としての対策はどのようなものがあったんでしょうか？
はい、横手市議会では議員に対しては昨年の3月議会の開会前に議長の指示により、新型コロナウイルス対策ガイドラインを作成しました。昨年4月7日に東京都などに緊急事態宣言が出されたことを受けて、当たり前ではありますが不要不急な外出を避けること、緊急事態宣言の対象都道府県への研修などの自粛、3密にあたる集会や会議を避けることなどをガイドラインに追加しました。
そうですね、早い段階でガイドラインを作成しましたね。
そうです、早めでした。作成した後は定期的に見直しをかけ、議員が発症した場合の詳細な対応などを盛り込んだほか、首都圏や感染流行地域などの状況を見ながら、県外の往来の際の報告や自宅待機期間の設定など、その都度議会運営委員会というところで協議し対応しています。なお一番つらかったのが、市民の皆さんと顔を合わせてのコミュニケーションを簡単に取れなくなったこと、議会活動や議員の政治活動に制約がかかったこと、まあ今でもかかってますが、それですね。
いろいろ対応が難しかったことが多いと思います。また議会ですのでいろんな会議もあったと思いますが、会議の開催にあたってはどんな対策を取ったんでしょうか？
はい、議場で行われる本会議では出入り口に消毒液を設置したり、換気のために傍聴席の扉を開放するなどの対策を講じました。委員会では消毒液の設置に加え、会場内ではできる限り隣の席との間隔を空けたり、休憩中に窓やドアを開けるなどこまめな換気を行っています。またマイクを消毒するための除菌シートも設置しています。もちろんマスクは着用必須です。
まあ、まだ収束が見えない部分もありますので、引き続きマスクの着用や3密対策などは必要と考えていますし、議会や議員が表に出るのも依然控えているところです。
はい、このような感染予防対策は継続中です。あと新型コロナへの対応として昨年4月には市長に要望書を提出したりしましたね。
そうですね、市民の健康不安や感染拡大防止対策による経済的な不安が増大してきていることを受け、昨年の4月27日、議会の総意として市長に対し要望書を提出しました。 市長への要望書の内容については山形議員から紹介してもらいます。いいですか？
はい、はい。要望事項は6つありました。1つ目は議会費について事業を精査し、各種コロナ対策支援の財源とすることで合意したので、市においても今後の事務事業を早急に見直し財源確保に努めること。2つ目は地域経済対策として、感染拡大の影響を受ける事業者に対する救済措置を早急に講じること。3つ目は各種コロナ対策支援については、市民が混乱しないよう簡単な申請でかつ速やかに給付するよう手続きの簡素化を図ること。4つ目は新型コロナウイルス感染に関するより正確な情報を収集し、市民と議会に適切かつ迅速に提供すること。5つ目は学校休業にかかる児童生徒の学力低下の防止、心身の健康等の対策を講じること。6つ目は令和2年10月1日以降に予定されているイベント等の開催について早めに方向性を示し、主催者等の不安を払拭することです。
はい、山形議員から要望書の内容を教えていただきました。まだまだ先が見えない中で、いち早く市長に要望書を提出した、こういうことは市民の皆さんの安心にもつながったんじゃないでしょうか。そして6月定例会では議会の予算の一部を削減しましたよね。
はい、長引くことも予想し、対外的な仕事は制約がかかることから、行政視察や議員特別研修などの経費約984万円の予算を決算で余らせることではなく、機動的に市の新型コロナウイルス対策の各種支援の財源に充てることにしました。行政視察や研修の予算がなくなった1年になったわけですが、その分新型コロナ対策にかかる様々な事業に予算を変えてもらい、市当局に懸念されている事案に有効的に使ってもらいました。スピード感を持った議会の対応だったと思います。
そうですね、まあ、議会としてその時やるべきことに集中できたと思います。横手市が行った新型コロナ対策事業も様々ありましたね。
そうですね、国の緊急経済対策による1人10万円を支給する特別定額給付金事業をはじめ、経済的施策、一人親世帯や妊婦応援、宿泊業支援やプレミアム商品券、非接触型で言えば施設でのオンライン面会や窓口キャッシュレス、児童・高齢者福祉に関わる設備の増強などがありました。また飲食店を筆頭に事業者向けの経営持続化給付金についても行われました。さらにそれについては、真に市中経済を応援するということで、この3月定例会では市長に対して議会より予算に対して付帯決議が出されました。
様々な事業がありましたね。こうしてコロナ対策を中心に昨年度を振り返ってみると、改めて議会の対応の速さが分かりますね。そしてワクチンについては、横手市でも高齢者への接種が本格的に始まろうとしてますね。
はい、ワクチン接種については3月定例会の厚生常任委員会でも質疑が相次ぎました。接種時期や会場、接種の流れについては不安に思っている方も少なくないと思いますので、市民の皆様への丁寧な情報提供をお願いしたいですね。今後も必要に応じて厚生常任委員会を中心に議会の中でもしっかりと議論していきたいと思います。
ではそろそろお時間なので、最後にお二人からそれぞれメッセージをお願いします。
はい、新型コロナウイルスの影響でたくさんの行事やイベントが、縮小、中止になってですね、少し寂しい毎日なんですけれども、ここを皆さんで我慢して乗り越えて、コロナ収束後には皆さん元気にお会いしましょう。
はい、早くコロナが収束するといいですね。副議長お願いできますか。
はい、今日もお聞きいただきありがとうございます。 次回放送もトピックス、私がまた出番らしいのでよろしくお願いします。大きな行政課題が話題となりますので、ぜひ 77.4 のチャンネルで会いましょう。
ここまで前半は横手市議会令和2年度トピックス第1弾として、新型コロナウイルス感染症への対応について高橋誠吾副議長と厚生常任委員会の山形健二議員に振り返っていただきました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
令和2年度トピックスは第3弾まであります。第2弾第3弾は4月26日に大雪被害への対応と公共温泉施設をテーマにお送りする予定です。もっと教えて横手市議会、後半は横手市議会だより、あなたと市議会について詳しくご紹介します。お話を伺うのは広報校長委員会広報分科会の遠藤忠宏議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはあなたと市議会についてどういったものなのか教えてください。
はい、議会だよりあなたと市議会は毎年3月、6月、9月、12月に行われる。定例議会が終わった翌月の15日に発行しています。今月15日には3月定例議会の様子などをお知らせする議会だより第66号が発行され、各世帯に届けられます。議会だよりというと面白くない、内容が難しいという印象を持っている方も多いと思うんですが、できるだけ分かりやすく読みやすい記事になるように、私たちメンバー全員で知恵を絞って紙面作りをしています。
横手市議会の場合、議会だよりの表紙は広報員の皆さんが撮影してるんですよね。
写真が得意な広報員の方が、積極的に撮影していただいています。昨年7月発行の第63号から今回の66号まではこの3月で閉校となった十文字地区の4つの小学校を表紙として取り上げてきました。今回の十文字第二小学校で最後となるわけです。メモリアル的な要素も持たせていますので、子どもたちだけでなく親御さんや先生、地域の皆さん、そして卒業生の皆さんにとっても嬉しい表紙になっていると思います。
リニューアルしてからの議会だより、写真やデザインなどに工夫が見られますね。
リニューアルしてからの議会だよりは世代を問わず見やすい紙面、市民目線で分かりやすい紙面、興味を引き出す工夫、情報公開の使命を果たす市民と議会双方向の紙面という5つの編集方針のもと紙面作りを行っています。市民の皆様からも、最近の議会だよりは良くなったね、市議会で話し合っていることが分かりやすくなったねといった声をたくさんいただけるようになりました。特に最近の議会だよりは市民参加型の紙面ということにも力を入れております。市民の皆様方には積極的にご登場いただいています。
続いて中身についてもご紹介いただきたいと思います。
はい、今回の議会だよりでは本会議で提出され可決された付帯決議や市長の問責決議のほか、各常任委員会で新年度当初予算をどのように審査したかなどについても記載しています。大型公共施設整備や公共温泉施設の問題、大雪被害や新型コロナワクチン接種への対応など、さまざまな重要課題について審査が行われましたので、ぜひご覧いただきたいと思います。
他に見どころはありますか？
議会トピックスでは1月に小物川高校で行われた議会だよりモニター会議の様子や 山内小学校でのゲストティーチャーの様子についても掲載しています。議会だよりは横手市や市民の皆さんの生活が今後どうなっていくかを知るためにとても大切な内容が載っている情報誌ですので、これまで読んでいなかった方にもぜひ一度目を通していただきたいと思います。
ご家族みんなで読んでほしいですね。最後に遠藤議員から市民の皆様へメッセージをお願いします。
はい、私たち議会だよりを編集する委員として皆さんに読みやすい分かりやすいそういう内容を中心に紙面を作っております。どうか一度目を通していただくよう切にお願いして私のメッセージといたします。
リニューアルしてから大変分かりやすく写真も多くなっておりますので皆さんぜひ見てみてください。後半は議会だよりあなたと市議会について詳しくご紹介しました。お話を伺ったのは広報校長委員会広報分科会の遠藤忠宏議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、次回の放送は4月26日です。令和2年度トピックス第2弾第3弾をお送りします。横手市議会の大雪被害への対応と公共温泉施設をテーマにお届けする予定です。次回もぜひお聞きください。また横手市議会では議会だよりモニターを募集しています。詳しくは横手市議会事務局までお問い合わせください。